さあ始まりました、メンバーのヘアラジオ104回目です。
どうも
お願いします。1ヶ月ぶりの
です
ラジオですね。2月ももう終盤です。
仕事がなかったですね。
マンボウ、
マンボウでした。
マンボウでしたからね。
えぐいですね。
ただ結構いろいろやってたよね。
取材があったり、
あったり
中華料理屋のプロモーションがあったり。
プロモーション竜王ね。
はい、
広島の繁華街にある、
うん、そう
竜王っていう中華料理屋があるんですよ。
竜王さん
誰もが知ってるぐらいでしょうね。
はい、広島のマルキューと歌われる、
うん、誰が歌ってんのか分かんないですけど、うん、デカデカとあるんですよ店が、
うん、
そこのなんか店頭で流すお店の紹介 VTR みたいなのに我々を使っていただきまして、
うん、
一回今生のロケで行ったんですよね。
そう
お前が、
あ俺が行った、
山口が行って、その時の印象がすごく良かったから、
うん、
っていう風にお話をいただいて、
ラッキー。
お前そんな感じ、いい感じでやってたんだ。
いい感じで行きますんで。
あそうですか。
優しいニコニコ男性として行くんであ
そう
竜王さんのだからモニターみたいなところで3月ぐらいから流れ始めるんですよ
らしいですね。
うん、
めっちゃおもろいこと言ってるもんね。
言ってないよ一言もうまいうまいっつってね。
うん、
だから広島にもし来ることがあったらね、もう全国津々浦々から来てほしいですよね。
確かにその VTR を見ながら、
そう
竜王で食べて、
その向かい側のたこ焼き屋さんとかもううざいでしょうね。
うわ毎日俺らの顔見るんか。
そうよ。いやでも営業も劇場も全滅で、
まあ確かにね。
うん、
でも意外と給料があるってどういうこと
何を言ってんだ君
ここ3ヶ月だって20、20。
やめろはっきり言っとるじゃん。
なんか部少なくなってはないっていう。
ないね。
なんでな、
なんですか。あとは今生のロケがあったぐらいか。
あそれも久しぶりにね、
うん、
ありました。
あれロケね、
うん、
今食材集めの戦いじゃないですか。
そうですね。
だからどうぞ持って帰ってくださいって言ってね、
うん、
撮影用とは別になんかお土産用みたいなんで大体のお店とかがくれるでしょう。
まあ持たせてくれます。
だからロケ終わった後とんでもない数の食材で溢れてるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれ持って帰りすぎじゃないお前。
お前よ、ビビった。お前よ食材泥棒よお前ここ鼻の下にあのなんかかけてるもんね風呂敷みたいな、
泥棒みたいな、
うん、お前帰る時マジでそんな感じよ。
大泥棒の量よね、
うん、大泥棒が仕事終えた時の量
確かに、
うん、
背負って持って帰ってますね。
背負ってるもんね。両手にビニール袋パンパンでリュックの中にも入れて、
まあ、
スタッフさんもあれだもんね、なんかできれば持って帰ってくださいみたいな、局で
廃棄するのも
処理するのもちょっとあれなんでみたいな、
うん、助かってる。
すごいねあれは、
はい、そういえば明日給食食べれますね。
食べれる
学校給食。
ああ
やったぜ。
20年ぶり行くんですよ仕事で小学校に。
給食用意しますっつってね。
ふっ
やった
粋な計らい。
嬉しい。
どんな感じ。
やっぱ違うんかな、かつてと。
いや違ってほしくないよね。っていうかそもそも俺らが島根県で通ってた小学校と、
うん、
広島の小学校の給食の味って一緒なんかな、
うん、いや違うでしょ多分。違うよね。
違うか。
ハートクックじゃないもんね。
ハートクックじゃないもんね。たいじくんのお母さんが働いとった
ハートクック美味しいからね。
あと地域によって食べるものも違うし。
違うし。俺たちあゆ飯とかね。
あったか。
なんか特殊なものも出てたんだけど、広島だとなんか牡蠣とかあるんかな。
うわどうなん。
牡蠣は危ねえか。
で今日の献立はって言って俺らが言うんだって。
放送するんですよね。
そう放送。そう一応そのラジオの番組としてなんかその小学校に行って、
うん、
ラジオはこんなお仕事ですよみたいなのをこう喋るんだけど、
はい、
放送室をジャックしてね。
うわー楽しみ、うん、僕放送部でしたから。
あでしたね。
献立読んだりしてたんですよ。
はいはいはい、はい、
懐かしい
やるわけですよ。
やるわけ。かつても放送室ね、もう 軽快にボケたりして、あ、え、今できてないんですけど。かつてはしてたんですよ、軽快に。
あ、そうでしたっけ、
うん、あ、とか言って
、うわおもろ
あって言ってすぐスイッチ落として、
それはねおもろいです
やめろよお前。
それね、ほんと今のなんていうかな、芸人からしたらね、うん、なんていうかその相手がどう思っとるかっていうのがまだ分かってない状態でそれをやってもウケんよそれは。うん、こっちの状況分かってないんだから、
聞き手の心を、
そう、いつそのスイッチを上げたとかね、
うん、
今喋っちゃダメな状況とか知らない、振りが聞いてないんですから。
あ
っって言ったところ、それはもう身内受け、その中でわーいって言ってるだけの笑い
そんなダメ出しされます。
うん、ただ黙食なんでしょ今。
そういうことですよね、
喋らずに
食べる、黙って食べる。
そんな中僕たちがこう軽快なトークをしててもみんなこうもう死んだような顔で食べてるわけですよ
顔はいいと思うけどね、笑っても
カチャカチャっていうような食器の音だけが飛び交って、う
ん、なんか放送室に多分ビデオカメラみたいなのが入って、それを全クラスのテレビに流すんでしょ。
そう
で、それを見ながら子供がご飯食べると、うん、バトルロワイヤルの最初みたいな感じですよ
確かにそうですね、ブーンっていきなりテレビがつき
ましたサプライズらしくてね。
そう、生徒さんは知らないそうで、
メンバーだーってなるかな、
ならんろ
ならんろ。
ただ過去に一回その音源だけをね、うん、学校にこう配布してね、
ラジオのね、
そう、ラジオの音源配布した時にその学校の人がこうまたメンバーさんの回が聞きたいみたいなことは言ってくれてるそうなんで、
うん、いいですね、
ワーキャーかもよ。
ワーキャーであってほしいわ、
うん、
楽しみだわ。何がいい、自分のマックス完全給食作ろう
はい、まずパンかご飯ですよね。
どっち行こうかな。
俺パンにする。
うん、俺もパンにする。
コッペパン、
ご飯は家でも食べれるから、うん、コッペパンはちょっと食べたいです。
パンの日にしたい。
パンの日にしましょう、
ね。で大きいおかずは、
皆さん大きいおかずって言ってたんかな。
どうでしょう、
大きいおかず、小さいおかず、
主食
牛乳デザートぐらい
みたいな感じか。
大きいおかずは焼きそば。
いや、もう俺もあの焼きそば食いたい。
あの焼きそば食いたいんよ。
なんで、
うますぎたんよ。
うまかったよね。
皆さんの給食の焼きそばがどうだったかは知りませんが、
うん、
ハートクックのね、
うん、
焼きそばうまかったね。なんかもう完全に水分がないっていうか
そうそうそう、もうパサパサなんですよ。
運んでくるまでにもう全部
う
まみが飛んでしまってる、
うん、
あの焼きそば、
うん、
めっちゃうまい。
でなんかもう麺が短かったよね。
もう
そば飯のそばぐらいの、
わかる、
もうちぎれてるっていうか、
ボソボソの、
ボソボソで、
しかもそれお玉ですくってたからもうブツブツで、
ブツブツブツ。でもあれがうまい。
あれうまかった。
なんで、
何あれ、
俺らがそうってことはみんなそうなんかな。例えば俺らの同級生とかは
そうかもよ。で俺はその焼きそばの味がすごい食べたくて、
うん、
研究した結果 UFO を薄味で作って15分放置したら結構近い
やっぱ未だに求めちゃってる。
求めるね。一緒じゃん、
うん、
今のところ一緒。パンがあって、コッペパン
があって、大きいおかずはボッソボソの焼きそば。
よし、小さいおかず、
小さいおかずは
イカ天。
あー、いいね、わかる、
わかるでしょ。
うん、イカ天も好きだったわ。
イカ天うまかった。
どっとイカ天だったね。
うん、
あれってなんかソースとかついてたっ
け。ソースついてた。
あ、ソースがついてたか。
つけてもつけなくてもうまい。
はい
はい、
俺つけずに食ってた記憶がな
あれ、
うん、記憶だな。俺はハンバーグかな。
うわ、煮込みハンバーグね。
煮込みハンバーグ、あのマッシュルームが好きでね。
あ、美味しかったよ。
煮込みハンバーグにします。
わかりました。で牛乳はどのタイプにする。
牛乳は俺はあの昔の 三角、
俺もそれがいい。
なんていうのあれ、三角、
三角四面体ね。
そう、
あれ
あれにする、
ワクワクする。
うん、あのなんか戦闘機感、
うん、
ストローを刺した時のあの戦車感、
うん、かっこよかったうわ懐かしい。おむすびコロリンとかもあったけどね。
なんかやね、それ
ビニールに入った海苔破って真ん中に
正解
真ん中にご飯
あった、でっかい四角い海苔。
それよ、楽しいわけ。
楽しい。何かな明日。もう俺匂いでいいかも、その給食の時間の匂いで。
わかるわ、嗅いでみたいわ。でもなんか噂では明日の給食特別なんでしょ。
そう、いつもと違うんで楽しみにしといてくださいって言われたんだけど、
うん、
いつも通りでいいんよ特別はない方がいいよね。
うん、レストランみたいになってますとか言われてもね、ちょっと
それはちょっと給食と呼んでいいのかっていう。まあ子供たちは嬉しいかもしれんけど、
今これ撮ってるのが木曜日なんで、
うん、
金曜日でしょ、
はい、
俺らで言うとこのご飯の日ですよ。
月水金がご飯、
ご飯で金曜日はね、なんか揚げ物多かった気がするんですよね。
あ、分かる分かる。
なんかフライデー なのかとか俺思ってたんだけど、かつて。
あ、そうなんじゃない、
あるんかな、
うん、イカ天
来た楽しみです。
いやでも全然思ってる給食じゃない、うわこんなメニューあるんかいとかいうのあるかもしれない
か ね、 かもね。あと揚げパンとかだったら嬉しいかな。俺
経験したことないもんね。
ないんですよ揚げパン、
うん、
みんな揚げパンと冷凍みかんとかよく言うんですよ、
うん、
あとなんたら麺、
麺
な、袋に入った麺みたいなのがあるみたいな。その3つをよく聞くんよ、
はい、
他校の、他校というか他県の生徒、
うん、
俺ら知らない、
はい、
そういうのでもいいですね。
いやー楽しみ。
じゃあお便り読ませていただきます。
はい、
構成員ネームゴロさん、
ありがとうございます。
メンバーさんこんにちは、最新の YouTube 見ました。
ありがとうございます。
リズム飯テロ本当に美味しそうです。
いいですよね。
他の料理もぜひしていただきたいです。
うん、
歌ネタの音源もとても嬉しいです。 YouTube 撮影の取材がありましたが、どんな感じだったのですか。
あ、あれね、
はい。あと牛尾さんおすすめのナンバーマッチにハマってしまいました。
お、
最近もプレイしていますか。
なるほどなるほど、
はい。
あ、いろいろと、
うん、
言っていただいてますね。
はい、ナンバーマッチまだやってるんですか。
すいません
飽きたんですか。
はい、
飽きそうだもんねあのゲームゴロさんはいつ飽きるんでしょう。
僕はもうやってません。今やってるのは
またやってんの、なんか変なの。
はい、ウッドオク、ウッドオクみたいな名前ですね。
何ですか。
アプリですね。
木を置く。
そうそうそうそう、なんか 9×9 マスの
好きですね、
うん、ところにいろんな形のブロック、まあ、テトリスみたいな形の、うん、いろんなやつがこう提示されるから、うん、それをこう一個一個置いていって、一列、横一列とか縦一列とか、あと9マス揃ったら消える、それをこう手詰まりにならないように置いていくゲームに今ハマってますね。
アプリといえばみたいなゲームですね。
そう、
そんなゲームあふれ返ってるでしょうね。
でもこれが一番面白いんじゃないかな。
マジかよ、ウッドオク。
うん、ちょっと発音わかんないですけど、あの全部アルファベットで
ウッドオク、
OKU ですね。
ウッドオク、
うん、
じゃあゴロさんウッドオクを次はやってみてく
ださいいやまだナンバーマッチにはまってますからね。
はあ、 YouTube の取材がありましたよね。
チョコレートでチョコレートディスコ奏でって見たやつですね、
はい、むしろ取材があるって聞いて、あのチョコレートやったみたいなとこですね。
そう、
うん、
〇〇で〇〇シリーズを取り上げさせてくれませんかということで、
うん、
じゃあこうこれでやりますっていうことでね、
バレンタイン近いしということでやって、だいぶ公開するレベルで難しかったよね。
いやー、チョコはね、
うん、
舐めてた。
うわ
いやーはず
舐めてたね。
ちょっとね、
結構失敗してますもんね。
あれはそうです、溶かして、
はい、
板チョコを一回溶かして、風船とかトイレットペーパーの芯にコーティングして固めて、
うん、
剥がす時にもうベリベリベリベリベリって
バキバキなって、
うん、心折れかけましたよ。
板のように、板チョコのように
下手
温度とか湿気とかで、うん、チョコの溶かし方って変わってくるんだなってことを学びましたよね。
学んだ。
やっぱみんなそこに直面してきたんかな、その今までバレンタインを作ってきた女子たちとかは。
したでしょうね。最初俺らグツグツ沸騰したお湯に、
そう、
ボールをつけてその中にチョコ入れたけど、
うん、
まあ思い通り溶けず。
溶けないんですね。
調べたところ、
はい、
人肌よりもちょっと温かめのお湯でっていう。ゆえ嘘っていうね。
だから最初めちゃくちゃベッドベトのなんか固めの溶け方して、
うん、そうそうそ
う、これじゃ笛とか作れんぞと。
で優しく溶かして、
そう、
うん、
で風船の周りコーティングして、
そうで、その風船がちょっとでかすぎたりして、こうね、チョコが薄かったりして、
で割るときに全部割れたりして
とか、
じゃあチョコは二重にコーティングするべきだなと、
だなとか、固めるのもなんか常温で冷やすんか冷蔵庫で一気に冷やすんかとか
分からんかった。
分からんし、失敗するたびに食ってチョコを。
でした。チョコもハンバーグも食ったよね。
食ったそう、
ハンバーグその週5回ぐらい食いました、うん、
5日間ぐらいハンバーグだったな
短い動画ですけど意外と時間かかるよね。
まあそうですね、この新しいのやってほしいですって言われてますけども、今新しいのもやって、
うん、
それもめっちゃ食べたしね。
食べた、
うん、なんか撮影用と、撮影用というかね、その1回作るもんとまたもう1個作って、
うん、
もったいないからその食べようみたいになって、
そうそうそうそうそうそう、サムネ用で撮って、
そうそう
そ
う、
それも食べようとかね、
うん、まあ、ちょっと楽しみにそれもねしてほしいんですけど、
う
ん、
撮影の取材っていうのはどんな感じだったかというと、
はい、
あれはもう全部リモートでやってますよ、
うん、
で写真は勝手に僕らが撮ってます。
はい、今行ったり来たりできないからっていうことで、う
ん、カメラマンが撮ってとかじゃなくて、
はい、作業風景をちょっと自分たちで撮っていただいて、
うん、
っていう感じでね、
そうそうそう、
要所要所こうそれを使わせてくださいということで、
はい、
ファニーマガジンさんと検索していただいて、
うん、
我々の記事探してみてください、
はい、
どうやって YouTube あの曲が作っていかれているのか、
いかれているのか
なんとなくわかると思うんで、
うん、遺伝子組み換えポケモンがアップされてると思います。
そうか、
うん、
どうなんでしょうか。いやあれは俺は好きよ。
俺も好きよ。
うん、今んとこ3つあるけどどれが一番好き。
うわ面白いこと言うじゃん。
遺伝子組み換え、トトロ、サザエ、ポケモン。
いやポケモン、
あポケモン1位。
断然ポケモン。
そうか、
断ポケ。
断ポケですか。
あなたは、
ちょっとポケモンとトトロで悩んでます ね。ちょいポケかな。
ちょいポケ、
うん、うん、
ポケモン難しかったから、
うん、
うん、
いろいろとね
苦労した。
局面でも大変そうだったし、
うん、あのリアリアリアリアリアリアリアルにがいいじゃないですか。
いいじゃないですかあれ。中中中中中中のとこですよ。
うん。エリアからリアリアですよ。
うん、はい。歌詞で一番悩んだかな。
歌詞考えるのが一番難しかった。
うん、トトロとかサザエさんはこうこれっしょこれっしょこれっしょってポンポン決まった記憶があるけど、
うん、
ポケモンが一番。
だってない言葉がいっぱいあるんだもん。
そうね。
マサラタウンとか。
うん。
ポケモンもそうだし、
まずそうね、
あの歌詞のバランスってやっぱむずいよね。
そうなんですよ。
ふざけたらやっぱ意味ないから、変な替え歌作ろうじゃないわけなんでね。
そうですよ、
そこむずい。
うん、同じ意味でギリギリ回避するっていう感じですからね。
はい。
リズム飯テロで言うとね、
うん、
あの料理をこう美味しく取る方法、美味しそうに見えるように取る方法、
うん、
みたいなのを俺研究したんですよ。
してくれました。
そういっぱい調べた中で、一人なんかおじさんがね、
うん
うん、なんかその料理を美味しく取る方法みたいな YouTube 上げてたから、
うん、
あこれ勉強になると思ってこう見てみたんですよ、
うん、
ですごいね、
うん、
語るんですよ、
うん、
YouTube っていうのは料理を美味しそうに取れるか取れないかで登録者数が全然変わってきます。
ほう、
まあ、そもそも YouTube っていうのはその登録者数1000人を超えて収益化ができるようになった人のことしか YouTuber と認めてません。それ以下、うん、その他大勢の人はもう YouTuber にすら慣れてない。そこを見極めるとこがポイントなんです。
料理を美味しく取ることによって、
これから今からね説明していきたいと思うんですけれども、 まあ、かくいう私も登録者数は827人なんですが、お前は生きてないか、お前おい、親父お前1000人超えてないんかい。
いいね、
すぐ別の動画に行きましたけど、ね、いや、参考ならんわと思って
。熱いね、その人でも。
うん、よくあんな感じで語れたなと思いました。
いや、でも俺最近そういうところをね、
うん、
学んでいきたいなと思います。
どういうとこ？
1000人行ってないわけでしょ、その人。
行ってない。
だけど1000人行ってないやつはクズだみたいな感じで喋ってた。
そう、
そのパワーが欲しいっていうかね。
どういうこと？説得力はないよ。
ないよね、うん、
あ、だからそれを言える勇気みたいなこと。
そうそうそう、
自分だったら、
うん
うん、800何ぼのもんがそんな恥ずかしいこと言えないからやめとこうってなるけど、
俺そっちのタイプなんだけど、うんうんうん、それ言える人になりたいなという。
並んでええ。
いやいやいやいや、あのキューベースっていうね、作曲ソフトで俺作るでしょ、
はい、
でアップしてます、
うん、
だけどね、なんかどこかに、
うん、
まあでも俺より作曲できる人なんて5万といて、
はい、
その人らが見たら、うわ、あの音しょうもなとかやっぱ思われるんかなとか思うんよ。
はいはいはい。それでこれやめとこうとか、
やめとこうみたいな、
ちょっと抑えとこうみたいな。
そうそうそう、それをね、解放して、
うん、
今の僕の限界がこれだということで、
はい、
出せる人間になりたいよね。
そこ躊躇せず、
躊躇せず、その差の URL 教えてもらって。教えて
送っとくわ。じゃあ
五郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、ラジオネーム TikTok2 さん。
お、ありがとうございます。
今 TikTok で大ブレイクしてますだ。今年全国間違いないですよ。睡眠なくなると思いますが体に気をつけてくださいね。
あら、いや TikTok そうみたいですね
って言ってくれてますよ。
はい、僕は前のバイト先の人から連絡来ましたけどね。
俺も数人からなんか来た、
うん、バズってるねって。
そんなことあるんですか？俺なんかあんまよく分かってないんだけど、
TikTok 内では目にする人が多かったんじゃない？
まあ、あってやつですか？
そう。お、誰かが上げてるってことでしょ？
ありがとう。
いや、まあ、広まってくれる分には嬉しいんですけどね。
確かにね、YouTube でも結構メンバーさんの著作権侵害してますよっていうのが最近よう届くんですよ。
来ますね。
来るよね。
誰か別の人が上げて。
全然侵害してくれていいですよって感じ。こっちとしては、
うん。YouTube のコメントとかも TikTok から来ました。とかね、
ある
か、あったりしますわ。
うんうんうんうん、ありがたや、ありがたや。まあ、スーだじゃなくてスイーンだですけどね。
言うな、トラック。トラックに妨害されとるわ。
なんかリズム飯テロってやつ TikTok 上げたら結構13万ぐらいいってますか今。
はいはいはいはい。
YouTube だと1万ちょいとかなのに。
うんうんうん、
うん。分からんですね。
分からんですね。
韓国の人とかがメンバーのネタ上げたりしてますよ。韓国語で。
そうなん、
うん、著作権侵害してますよっていうのが YouTube から来て、
はい、
開いたらもう韓国語字幕みたいなついてて、
韓国人ファンおるん俺ら。
そう、
おもろ。
再生回数3回。
3回
TikTok 通さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こうちゃんネーム、ゆこちんさん、
ありがとうございます。
ウイスキーのおすすめを3つ言ってくれてますよ。
きた、
はい、
ゆこちんさん、ナイス。
一つ目が、
うん、
IW ハーパー12年。
おお、
何ですかこれ。
IW ハーパーってなんか聞いたことはありますが、
はあ、
特徴とかあるんですか？
12年って何ですか？
12年ものってことかな。
2012年のってこと？
ってこと？それとも12年間ってこと？
わからない。こちらはバーボンで、私が初めてウイスキーが美味しいと思わせてくれたものになります。瓶もとてもおしゃれで、飾るだけでも素敵なインテリアになりそうなウイスキーです。
はい、
12年のはちょっと高いので、家では IW ハーパーゴールドメダルの方を飲んでいます。
あ、いろいろあるんだ。 IW ハーパー、 IW ハーパー、あ、おしゃれ。今調べてみましたけど、
おー、かっこいい。
うん、これの12年ってやつはちょっと高いと。あ、これだ。確かにちょっと値段が倍ぐらい違うね。
高そう。
あ、瓶おしゃ、うわ、トゲトゲ、
やば。
何これ、
ゴールドなんとか、やば。何それ、パンクじゃん。
病瓶じゃん。
病瓶だこれ。何これ、誰がどうやって飲むんこれ。
うん、
飲めんよこれ。人殴るようにしか使えん。
確かに、
うん、 1万8000するぜ。
IW ハーパー確かにかっこいい。
ちょっとどれか飲んでみて。
あ、いいですね。
2つ目、
はい、
陸。
陸、
陸海空の陸。
はい、陸と読むんですかねこれ。
わかりません。 陸。あ、これもまたおしゃれ。
あ、いいね。
キリンウイスキー陸、
キャップが白い。
こちらはめちゃくちゃ飲みやすくて美味しかったと。
おお、あ、飲みやすい。
飲みやすい。そうですね、
これ陸も確かにいい感じです。
3つ目は、
はい、
山陰。
山陰、
島根鳥取の山陰。
おお、山陰ウイスキー。
ちょっとフルーティーな味でとても飲みやすくて香りも良くて美味しかったです。
なるほどね、
初心者でも飲みやすい。うわ、なかなか日本感あるねやっぱり。
ですね、
がっつり山陰って書いてある。
松井ウイスキー山陰
ということで、横陳さん、はい、ありがとうございます。続きまして、神奈川のファゴット奏者さん、この方もおすすめしてくれてます。
ありがとうございます。
キリンの富士山麓。
富士山麓、
うん、
お値段もまあまあまあしっかりとって感じですね。
で、最近はメーカーズマークにハマってます。
メーカーズマーク、これですね。
あ、おしゃれ。うわ、
何この蓋、
上からローぶっかけた感じの。
こういう形なんだ。
ウイスキーって感じですね。
うわ、こんな種類あるの。いろんな色ある。あるんすね。
さあ、どれかちょっと行ってみる。あなた
行ってみよう。
どれ行く？ IW ハーパー、リク、山陰、富士山麓、メーカーズマーク。
やっぱ IW ハーパーの瓶が攻めてたんで、
あれ行くの？
ちょっと行ってみようかな。
パンク？
うん。いや、あのでも1万8000円はちょっと高いな。
あれちょっと高いね。まあスーパーとかで売ってるもんなの？
いや、どうかな。まあ酒屋さん行ってかな。
いいね。
山陰も気になる。
山陰気になるね。
うん。わあ、でも皆さんありがとうございます。結構やっぱみんな自分の好きなウイスキーあるんですね。
あるね、かっこええなそれ。
うん、
ゆこちんさん、神奈川のファゴット奏者さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ最後、
はい、
ひなっぴーさん。
ひなっぴーさん、
最近のマイブームは何ですか？
く
ぅなんで
シンプル。
あ、シンプルですね。
マイブームね、
なんでしょうね。
ハマってるものってこと？
ハマってるもの、
ある？
僕は読書ですね。
うわ、読書。
はい、
お、
今読んでるのがね、夜と霧っていうね、
はい、
ドイツの、
うん、
アウシュビッツとか あのホロコーストの危険な時代の。
もう俺全然わからん。
あら、そうですか。
うん、
あのユダヤ人迫害してたかつての、
あ、お前が好きそうなやつか。
あの時代の、
うん、
その迫害されたユダヤ人の手記。
おーおーおー、
強制収容所に入れられた人が、
うん、
生還した後に本書いたっていう。
うんうんうん、
やばいですね。
あ、そう。
えぐいよ。ガス室とかに送り込まれずになんとか戦争終わって、
うん、
どんな仕打ちを受けてたか、
うん、
みんなはどんな精神状態だったかっていうのをね、本にしてるんです。
あ、
生々しくてやばくて。
それが今マイブーム。
マイブーム流行ってる。
山口さん、それと
俺それ。
あ、僕はね、
うん、
柔軟です。
柔軟体操。
柔軟体操
健康的。
はい、
ほう。
俺体が昔から硬いんですよ、
うん、
で学生時代からそれを直そうとね、
うん、
チャレンジしては諦め、
うん、
無理じゃんみたいなことでね、
はいはいはい、
ずっと逃げてきたよ柔軟から。
うわ、一緒だ。
軟体から。
うん、
今それにね再度チャレンジしてるんですよ。
おお、
でもちょっとずつちょっとずつ柔らかくなってきてるんですよ。
いいね。
今までにないぐらい、今までの限界はもう超えてんねん。
超えてんねん。
超えてんねんだよ。
あ、そうなん。
うん、
ほう。
あの、もうね、ちょっとずつこう快感に変わってきたんだけど、
うん、
最初はもう痛いじゃん、
うん、
でその両足を座った状態で伸ばして前屈するのって、
うん、
もう硬い人が一人でやったらね、なんかどうにも無理ない
。無理。
だからいろいろ調べたら、片足ずつやったらやりやすいですよっつって、
うん、なるほどね。
一つの足はもうあぐらかいとる状態みたいにして、
はいはいはい、
右足だけを伸ばす、
うん、
で 自分のこう行けるとこまで体を倒していくっていうね、うん、で最初全くこう指の手の指の先がつま先につかない状態だったけど、今もうだいぶ超えるぐらいまで行けるようになってるんですよ。でこの足の膝の裏の筋がもう切れる感じが分かるんですよ、この
それいいんか、プチッって、ね、いやプチプチって言ってる、
ちょっと言い過ぎました言い過ぎましたけど、いてーっていうね、これ伸びてんぜーっていうのを快感になってきた、う
ん、あーいいじゃん、あ
だんだんで、戻して次の日やってみたら、あ昨日より楽だなとか、
おそれ歌ネタの動きとか変わってくるかもね、
変わってくるかも、あそうなんよ、俺歌ネタの動きで思い出したわ、
うん、
俺の顔見ろの一番最後、
うん、
ありがとうございますっつってね、これを待ってましたっていう時に
ファンキーな
飛び跳ねてたじゃん俺、
はいやってた、
あれがねここ 1,2 年重い重い、
あそうですか、
そう
飛べない
飛べないお前気づかん、
気づかない、
横で見てて今まではこうリズムよくこう跳ねれてたんですよそれがねだんだん下半身重くなってきて、
あそう
そう、これが僕のマイブームです。
いいじゃないですか、健康的で。
は
い、ひなっぴさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、
はい、
この辺でコーナーいきます。
はい、
今月の MVP。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
何がですか。はい。
それぞれこの1ヶ月であった MVP 出来事を喋るやつね。
はい。ありますね。僕は飛び抜けて一つドカーンが。
そうですか。
はい。
まあ、僕も。
ありますか、
はい、
俺から言っていい、
いいよ、
いきます、
はい、
山口の MVP はミディキーボードを購入したこと、
おお、
はい、
買ってましたね、
買いました、
はい、ミディキーボードとは、
ミディキーボードとは作曲ソフトを操れるピアノみたいなもんですね、
はいはいはい、ちっちゃいピアノみたいな、
そうそうそうそう、まるでおもちゃぐらいの、
うん、だから今まではいや今お前手でこれぐらいの大きさってやってるけど誰一人伝わってねえぜ、
大きめのタブレットぐらいの大きさでしょうか伝わりにくい、
ちょっと伝わりにくいな、
じゃがいも4センチぐらいのじゃがいもがだから12個なんて表現したらいいんでしょうかね、
いやだから、
うんうん、だから小さめの段ボールをちょっと大きくしたぐらい
お前の小さめとか大きめ知らんのよ、
まあ、20センチ30センチぐらいの鍵盤ですよ、
うん、はい、
にさらにこうなんちゅうの、あのポンポンポンポン叩くサンプラーみたいなのついてたりとか、
スイッチ的なものがついてるやつね、うん、だから今まではマウスでこの音を鳴らすっていう段のところでカチ
カチ
カチっていうのを繰り返してたのをピアノ、まあピアノみたいなものを弾けば、
そう、
それがデータとして
そうなんよ
パソコン画面に出てくる、
でそのデータを後でマウスで微調整するだけみたいな、うん、最高ですね、あれ
やっぱ楽になった、
楽、スピードが3分の2ぐらいになったっていうか、
お
半分とまではいかないんですが、
今まで1時間かかってたものが40分ぐらいでいける、
そんぐらい
感覚、
うん、でかすぎる、
ああそう、
はい、
MVP じゃんそれ、
MVP なんですよ、
一回持ってたよねミディキーボード
を、そう、その時は使い方をちょっと分かってなくて、
で
ライブのプレゼントでお客さんにあげたんかな、
はいはいはい、
うん、
でまた改めて買って、
買ってメルカリで4000ぐらいでしたけどね、
うんうんうん、
安、
じゃあ今後のさ、なんていうの、その曲を作ったりする時の大きな、
う
ん、
そう
アイテムとして、
そうなんです、ありがとうございます、赤井さん、
それは MVP だ、
はい、
赤いっていうメーカーな、
赤いっていうメーカ ー最高ですね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
じゃあ続いて牛尾の MVP 発表します、牛尾の MVP は焼肉ランチ
なんじゃそれ、
まあこの外出規制の中ね、
はい、
まあお昼ご飯ぐらいはいいでしょうということでね、うん、ずっと憧れてました、
はい、
焼肉ランチなるものを食ったんですよ焼肉ってもうなんか
憧れてたん、
夜食うもんじゃん、
あ、
うん、昼に、
いやいや結構あるんじゃないの、
焼肉をってこの俺の中でかなり贅沢な行為として、
あ、まあね、
上流階級の人しかやらない、そういうなんかこうイケてる人っていうかね、
うん、
もうこう なんかこう奥様方の集いみたいなことでしかやらんのんかなと思ってたんですよ、
うん、
話は聞くし、
うん、
行ったことないなっていう思ってたけども、うん、行ってみたんです、
うんうんうん、
まあ美味しいですよねえ、こういうのじゃない
MVP
MVP、
はあ、そうですか。
だってなかなか外に出れないこのなんていうの、
まあね、
うん、どうやってストレス発散するかって、こう飯も一個の
大きい大きい、
飯も一つの方法でしょ。
方法、
うん、だから昼に焼肉を食べるっていう、こう俺の中でのスーパー贅沢、
いいね、
これを経験しました。
何かこう忘れてないね、気持ちを。なんか
うんうんうん
うん、
でなんかこうコースみたいな何個かあったんですよ。
あ、そんなんがあって、
そうな、まあなんとかランチ、なんとかランチみたいなのあったんですけど、うんうん、ビビンバランチみたいなのにしまして、
うん、
ビビンバとあとなんかこういいお肉が一種類出てきて焼いて、
はい、
ビビンバも食べるみたいな感じの、はい、スープとかもついてて、サラダも美味しいドレッシングがかかってるみたいな
それが、
うん、2月の MVP です写真もねちょっとテンション上がって撮ってね。
あ、そうですか。
だからお便りくれた方に送る MVP 写真、
あ、
これはもう焼肉ランチを食べようとしている私の、
あ、いいじゃないですか、
写真にしようかと思います。
じゃあ僕は赤いのキーボードにしましょう。
あ、いいですね。
はい、
こんな感じです
僕はね、初めて焼肉ランチを食べたのが、
お前焼肉ランチ食ったことあったん？
あるでしょ、結構あるもんじゃないの？
知ったことないよね、俺に内緒にしとったん。
聞いて、焼肉ランチ食べたよって言わないから普通。
言うさっきの俺
山香さんに連れてってもらいまして。
ああ、そうですか、
うん、
広島下田山香さん。
そうそう、だから俺の中でなんか焼肉ランチはなんかセレブのっていうイメージはない。
山香さんに失礼だろ山香さんに失礼だろ
2回言われた。そうでしたか。
はい、
ありがとうございました。
はい、
ということでエンディングでございます。
はい、まあ、3月になったらまあまん延防止も明けて、
はい、
ライブも回復、回復っていうんですか、ああいうの復活、
復活ね、
してね、
はい、
仕事もまあ今入ってる予定のやつが全部できたらね、
できたらいい
ね、いろんな話ができるでしょうし、
うん、
まだ多分これ言っちゃダメな情報とか解禁してないやつとか入ってるんですよ。
そうなんよ、
5月とかに
楽しみなやつがね、
半分楽しみ半分恐ろしなやつがね、
はいはいはい、
入ってるんですよ、
うんうんうん、
そんなとかの話もできたらいいですね。
そうですね、
はい、あと2ヶ月もしたらあなたは35歳です。
はぁ、あ、サボソジサボソジ入っちゃうの。
35歳。
そう、
うん、
でやっぱ1ヶ月に1回ってなるとお便りがね、
まあ確かにそれは送りにくいよ皆さんね、
過去のようにはいかないですね。
はい、
もう何でもいいのでぜひ皆さん送ってください。
ぜひぜひお願いします。
うん、多分次収録するのが3月24とかなんで、
はい、
それまでになんかメンバーに対する質問なり、
はい、
今月の MVP でもいいですし、
はい、
ウイスキーでもいいですし、
うん、
ぜひ送ってください。
よろしくお願いいたします。ではメールアドレスを言っておきたいと思います。メールアドレスは radio@member902.com、 radio@member902.com までお願いします。それではまた来月お会いしましょう。さようなら。
さようなら。